釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日8月9日のゲストは、三重県南室郡で昔ながらの作り方でのお酢の製造と販売をされている株式会社ミクラ代表取締役伊藤志乃さんにお越しいただきました。しのさん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。しのさんにはですね、この夏テネモス国際環境研究会で発売を予定していますお酢の家宝、家の宝と書いて家宝と読むんですが、その、イベントのために沖縄にお越しいただきました。
お招きいただきましたありがとうございます。
で、実はさっきそのイベントが
この収録の時間の前に、
ね、終わったんですよね、はい、キッチンリュウグウさんっていう沖縄市、ごめんなさい、那覇市の大野山公園駅っていうのそばで、ナチュラルなお料理を出してくださるレストランがあるんですが、そこでお酢のお勉強とお酢を使った料理をみんなでいただくっていうようなイベントだったんですが、
ひろみさんがシェフにリクエストしたんですよね、は
い、そうですね、世界で2番目に美味しい
酢豚
を作ってくださいって。どうでした？
美味しかったです ね、
世界で一番だと思います、
ね、はい、思います、はい、皆さんそうおっしゃってました ね、
本当にやっぱりお酢っていうのがすごく
元気になりましたね、食べていて ね、
はい、
ね、おいしいという、うん、体が喜ぶだけじゃなく、うん、はい、本当にみなぎる感じがね、食べていて
本当ですね、はい、なんか本当にいいイベントだったんですけど、
そうですね、
さっきこう車でキッチンリュウグウさんから こちらのスタジオまで移動してくるときに、しのさんがちょっと私に話してくださったことありましたよね。それちょっとすごくいいなと思ったので
今日は、はい、ラジオでどんなことを話すかっていう打ち合わせを、自分の頭の中でも考えていて、私は今お酢を作る会社に携わってはいますが、この仕事をすることで知らなかった人と出会うということとか、お酢というのはとにかくその目に見えるただアイコンというか対象物であって、はい、うん、でそこに見えないものの人とのつながりとかがあるなっていうことを今日また改めて感じて、まさか私が沖縄に来るっていうことも、もう本当に今まで想像もできないような毎日がこうつながっていて、で初めて出会う人と私の会社のことを紹介して、お酢ですって伝えて、お酢を通してですけど本当に人とつながるっていうことが不思議だなと思って、見えないもののなんかパワーにね、そして引き寄せられるっていうことが、言葉にするとなんとなく、なんというか、なんというかね、あんまりスピリチュアルなこともそんなにね、好きなわけでもないですけど、いわゆる縁っていうことなのかなと思います。
もう今スピリチュアルなことを好きではないって おっしゃってたんですけど、すごくスピリチュアルだと思いますね。本当に
そうですね、う
ん、あの実はですね、あの篠さんのことを知ったのは、あの夢の種の番組で、あの北岡恵子さん、お金一徳堂っていう番組があるんですが、そのアーカイブスを私がたまたま聞いて篠さんのことを知ったんですね、
はい、
でそれまでこう自分がお酢を実際作るなんて考えたことはなかったんですけど、でも自然の仕組みを使ってお酢を作ったらすごくいいお酢ができるっていうことを飯島さんが言ってたことがあって、あのそのアーカイブスを聞いた時それを思い出したんです。ですぐあの会社のホームページを見させていただいて、お問い合わせフォームからメールをお送りして、はいはい、それでその次の日にすぐ返事が来てっていう、はい、それが去年の11月の終わりです ね、
そ,
ですね、はい、ね、それはあのいつ収録された番組なんでしたっけ。
今回、はい、あのラジオに出ることを私もあの、学習しようと思って、はい、見直したら、はい、2017年8月、
あ、
2年前、ま、約2年になります、あの一昨年の8月に、うん、放送されたっていう回でしたね、はい、うん、
でもまさかね、はい、その2年前の番組をきっかけに
本当ですね、
こうなるっていうのもすごいですよ ね、
ですね。で
私もあの本当このアーカイブスの情報を知ったのは、あのなんか Facebook のコメント欄でたまたま紹介されてるのを見てだったんですよ、うん、はい、だからすごいことだなって。
そうですね、私がラジオに出演することも、自分でも想像していなかったし、その回をあの、まあ、アーカイブスを買ったから、いつどこで誰が聞いてくれるかも、自分ではわからないところで、番組が、まあ、一人歩きというか、動いていて、で、自分自身が聞き直すことなんかほとんどなくて、ただまあ、買っておこうと思って、あの放送は1回限りでもったいないからと思って、でもどなたが聞いてくださってるかもわからないですし、聞いた人がどう思ってるかも私に聞かせてもらわなければわからないですし、あの久しぶりに私が聞き直して2年前の自分の未熟さをちょっと恥ずかしく思っていて、でも今日大した話まだ成長しきれてないから、どうせ同じことしか言えないかなと思ったんですけど、でもこの2年で会った人の数とか、感じたことの数とかは確実に成長しているかなと思うんですね、増えているっていう財産だなと。
そうですよね、いや、でも2年前の篠さんも本当に素敵で、やっぱり連絡しようとか実際こうもうその1週間後に会うことになって、
はい、
もうトントン拍子で話が進んでたんですけど、なんかお人柄っていうのがそのラジオを通じて感じ取れて、で実際に会ったら、やっぱり本当にあの一緒に仕事をできたらなって思うような方で、はいはい、でまあ、今回も半年以上ですか ね、お付き合いさせていただいて、あの一番篠さんがこうあのすごく正直な人だなって、あのやっぱり正直な人ってすごくいいですよね。でさっきもうあの車の中で話してたのが、自分はスピリチュアルじゃないって言ってたんですけど、やっぱりなんかあのスピリチュアルの条件ってこう正直とか純粋さっていうところなのかなと思って、だからそういう意味であの篠さんはすごくスピリチュアルな方だなって感じてました。
私にとってもひろみさんが、あの一緒に仕事をしたいなと思える方で、そしてひろみさんも正直な方だと思うし、引き寄せ合うっていうかね、お互いがこう呼応するっていうか、あの良かったなと思って、出会えて良かったなと思います、
ね、
はい、探してもらって良かった、見つけてくださってありがたいです、
はい、あのさっきあの最初のご紹介のところで、昔ながらのお酢作りをされてますっていうことでご紹介したんですが、はい、あのそれについてとあの教えていただけますか。
は
い、
あのお酢は、お酒があるところに、まあ、酢酸菌をこう乗せて、酢酸菌がアルコールを分解するっていう製法なんですが、はい、あの今の食品製造工程でいうとステンレスタンクとか、あの、まあ、量産ができる機械生産というものが進んでいるので、はい、あの 当社は 木の桶で作るんですが、それは地域とか気温の環境とかで、他には亀、鹿児島は壺酢とか有名ですけど、日本海側に見学に行ったことがあって、そこは土の中に埋める亀っていうか、陶器の壺というか、で土の下に埋めてもみ殻を乗せて保温するという製法もあるので、
はい、
木の桶だけではないんですけど、いわゆる昔そのエリアで、木桶にむしろを巻くっていう、そういう製法を今でもしていて、実はお金があれば機械生産の導入っていうことは、可能というか、そしてそれは量産を生み出せば売上高が上がるかもしれないので、ややうちにとっては弱みというか、お金がないからその製法をやっているということでもあるんですが、今は本当に強みは弱みを強みにするっていうことも言えたりとか、あとはもう時間がかかって量産できないっていうことを逆手にとって、本当に量が作れないので、売上にしてみたら、数字にしてみたら少ないんですけど、丁寧に作っているとか、時間をかけて育てているということを今は当社の製法として売りにしています。
はい、本当にこう一つの木桶を使ってじっくり
見に来ていただきましたもんね。
そうですね、もう節目になるような工程のところで見せていただいて、はい、本当にこう桶を見るとこうなんていうんですかね、もう変化してる、動き続けてるっていうのが、
はい、
こう直接見れてすごく感動しました ね、
はい、ね、沖縄県から三重県の本当に端っこの方に、
そうです、ね、
来ていただ
いて、いいところですよ ね、
そうですね、
熊野古道って有名、
それこそスピリチュアルの ね、
そうですね、
ちょっと神がかりな感じのエリアですよね、
はい、そうですね、
何かに呼ばれてきたのかもしれないですね
ですね、本当にもうそんなね、素敵な場所で本当にこうじっくりと丁寧にお酢作りをされているんですけれども、
よくぞ見つけてくださったって感じです、
はい、ね、で今回ちょっと試作というか、送っていただいて、それでいただいたら本当にまろやかで、
もうこのお酢は、
はい、
後でひろみさんからも詳しく説明あると思いますけど、お米もいいし、お水もいいし、全てがこう原料が良くて美味しいものが出来上がる要素がもう十分にあって、作り手が作ってる間にこれすごく美味しい酢になると思いますよって言って、なぜならもうとても菌が元気に動いてるからって言って、出来上がるのがとても楽しみでした。
いや本当に
できましたね。
本当ですね。今そうなんですけど、私はやっぱりただお酢を作りたいっていうのではなくて、このなんかつながりでみんなでいいものを作っていきたいって思って、やっぱり篠野さんだからこそ作ってもらいたかったって、そしてお米も無農薬でお米作りをされている
飯村
農園さんのお米、11月に突然お酢でお米を使わせていただきたいのでありますかって聞いたら、半米っていう半米と酒米があるって今日お勉強で教えてもらったんですけど半米ではなくて酒米500万石っていうお米を、
お酒を作る用のね、
そうですね、
はい、美味しいお酒ができるための、お酒用に作られるお米で、お酢の場合はお酒は美味しくなくてもよくて、はい、最終的にはお酢になるので、原料を抑えるためには、販売だったりもするんですけど、はい、でもやはり日本酒を作るのが美味しいお米の方がいいし、当社も実は500万石のお米、
あ、そうなんですね、
はい、使ったりとか、あとは皆さんよそのいわゆる OEM といって、お預かりしたお米からお酢を作るんですが、やっぱり美味しいお酒ができたら美味しいお酢になりました、
ね、そうですね、はい、原料は日本酒と同じものなので、土地の工程からお酒になるものとお酢になるものっていうの って変わってくるんですね。でそのこだわりのお米が手に入って、でそれもちょっと多めの量で贅沢に作って、
そうですね、そうですね、基準の量があって、はい、どれぐらい、まあ、用意したらいいですかって質問された時の数字をはるかに超えた、うん、たっぷりの、
はい、そうですね、
贅沢なものでできましたね、
はい、もう全部その飯村さんに買い取らせていただいて、それを全部使って作った本当にいいお米で、それで、うん、いいお酢になってるんですが、やっぱりこうお水とかにも、
お水も良かったです ね、
はい、マナーウォーターとか、はい、いろんな空気を活性化するようなものとかも置かせていただいてもいいっていうことで、うん、もうそれが前提だったんですけど、うん、作る、はい、でピッコロとかもいろんなもの、はい、自然の仕組みを応用して作った、本当に自慢できるお酢ができたと思います、はい、 本当にありがとうございました。
いい作品ができました、はいね、集大成でした ね、
そうですね。ちょうど半分ぐらいになったので、一旦ジングルを挟んで後半の方に行きたいと思います。昨日からですね、篠さんには沖縄に来ていただいてたんですけれども、はいはい、昨日2人で
盛り上がりました、
ね、盛り上がったんですね。その時に篠さんが私にひろみさんも私と同じで男らしいって言ってたんですが、
はい、それはいつかというと、はい、ワインをワインをついてくださる時だったと思うんですけど、はい、これまでにもずっと感じていて、うんうん、まあ、やっぱりリーダーシップを取るということは、はい、ある程度、まあ、別に女性だからとか男性だからとかではなくて、うん、こう采配を振るうというその、まあ、男らしい瞬間というのが女性にもきっとあるというか、うん、その単語かどうかとは思いませんけどね、うん、
いやね、男らしさっていうのがね、どういうふうに考えてるのかなと、いや別に嫌なあれじゃなかったんですけど、はい、自分のこと男らしいって思ってるんだなと思って、本当にそう思うんですけど、
はい、男らしいという表現は気に入ってるんですけど、うんうんうん、男性的でありたいとかいうことじゃなくて、うんうん、まあ、よく男前って言われるけれども、うんうん、それもそのフェイスのことではきっとないでしょうし、うんうんうん、まあ、みんながいわゆる一般的に、うん、男らしいとか男前とか使うのっていうのは、うん、例えば、まあ、竹を割ったようなサバサバした性格とか、うんうん、はい、まあ、深い意味はなかったんです、うんうん、本当にワインを片手で告げるような瞬間に言っただけの、うん、あんまり意味のないこと、私が継ごうかなと思ったらひろみさんが先に継いでくれたっていう、それぐらいのことだったんです。
いや本当に篠さんって本当の、まあ、能動的な意味での象徴として男らしいって、私は使ったりし、はい、男とか、
はい、
能動か受動かって言ったら能動的な方で、で、まあ、なんでこんな話したかというと、篠さんはですね、このお酢作りに携わったのがまだ4年っておっしゃってましたっけ。
そうですね、丸3年経って4年目ぐらいかなと思うんですけど、はい、うん、もう平成が令和に変わりましたので、うん、カウントし直さなきゃいけないんですけど、うん、平成27年っていう4年前に、うん、2015年に、まあ、出資して会社を買ったんですけど、うん、それが、6月のことだったんです、はい、2015年の6月、うん、ちょうど本当に4年経ったのか、うん、4年経ちました、平成27年の6月だったので、うん、8、9、10、11、ああ丸4年、訂正します、丸4年経って5年目になりますが、うん、その出資をした時は、うん、まだいわゆる営業職で名刺を作って、はい、会社に社長という人がいて、うん、でまずは、まあ、いわゆるオーナーになったんですけど、うん、でそしてその半年後の1月1日に代表取締役という役になって、うん、 オーナー兼販売係みたいな、うん、お酢を売っていこうと決めて、営業というか、さっきもキッチン竜宮で皆さんと話していて、うん、お酢の味を皆さんに紹介したい、味見してもらいたいと思うような営業スタイルに変えまして、うんうん、それがこう売りつけるとかじゃなくて、うんうん、とにかく知ってほしいっていう、うんうん、そういう時間に変わったんですけど、まあ、丸4年経ちました。
ねえ、はい、この半年でもすごくいろんなことが
そうですね
あったのをこう見させていただいたというか、なんかすごく正直にいろいろお話ししてくださるから、
ね、お客さんに愚痴ったりしちゃいけないんですけどね。
いやでも本当にそういう意味で私もこうなんか腹をくくったっていうか、うん、もう腹をくくちょっと言葉がおかしいんですけど、うん、でももうぜ一緒に成長して行きたい、行けるって思って、
ありがたいです。
なんか本当にそう思ったんですけどね。でもね、その 4年前にそういう、うん、結局出資って簡単におっしゃいますけど、すごいことじゃないですか。
そうですね。
最初は営業のことをされて、
はい、全くお酢のこと知らなくて、ね、異業種からですし、お酢言ったらなんだけど、うん、ミツカン酢でいいと思っていたので、お酢に味が違いがあるっていうことを自分が体験して、うん、ですごくこうびっくりしたっていうか驚いて、うん、でそれを皆さんにも知ってもらいたいと思って、うん、まあそんな連続
それで出資をされたんです
か。いや出資をしたのは全くもうなんていうかお酢に興味があってとかではなくて、うん、たまたまそれがお酢の会社だっただけなんですね。お酢たるものがどういうものなのかも、うん、私お料理しないんです、うん、それで食べることは好きなんですけど、うん、ラーメンにかけるとか餃子につけるとかはあっても、うん、お酢を売っていこうという気持ちで始めたわけではないんです、うんうん
ね、今本当にいろんなことがあってもう営業もされてて製造の方にも、はい、今事務所がある四日市から、はい、その工場まで、はい、片道170キロっておっしゃってましたっけ、
はいはい、
もう月に何度も通われたりとかして、ね、本当にすごい、うん、
熊本県八代市のお客様がいて、はい、で蔵まで来てもらうことがあって、うんはい、八代からその距離だとどれぐらいですかって聞いたら指宿ぐらいだねって言われて、
うん、鹿児島のね
そうすると、まあその距離を考えると、うん、旅行だと2泊とか3泊とかを時間をかけて見て歩きたいぐらいの距離を往復する日帰りで往復するっていう、本当に中距離トラックドライバーみたいになってます、
うん、ねえ本当にこうそれまで多分何の不自由もなく生活をされていたのに
そうです ね
すごい、はい、決断ですね。
そうですね、さっきの男、うん、女の話で言うと、うん、女の子は仕事をしなくていいっていう家で育って、うん、もうできる限り苦労はせずにのんびりと暮らしなさいっていう家だったんですが、
うん、そうなんですか。
ただそういう性格ではなかった、うん、ということですね。退屈だった、うん、つまらなかったんだと思うので、うん、そう思うと何かしたかったっていう時に出会ったことなので、うん、まあ良かったのかなと、うん、今は思うしかないというか ね、
うんはい、ね。でも今ちょうど発酵食品とかに、うん、興味を持つ方が増えてきましたしね、はい、そうですね、そうですね、
自分が体験していいなと思うことをお伝えするっていうことに決めたら、うん、その物を売るというよりは情報を発信するとか、うん、今例えば食育とか、うん、小さいお子さんからやっぱり食事に対する考え方とか、あと行動の仕方とか、うん、さっきも幼稚園でこういう体験をしていますみたいなお話があったんですけど、作るとか、うん、あとは食べるっていうことが体を作ることだとか、うん、そういう私も一緒に今勉強している感じです、うん、料理本当にしなくて、うん、あまり関心もなかったんですけど、うん、やっぱり体は食べることからできるんだなって思うと、うん、 いいものを少し取り入れることがまた明日への元気になるというか。
で、今日の勉強会でもあったんですが、お酢にも2種類あるって、合成酢と醸造酒、あと醸造酢で、もちろん今作っていただいたものは醸造酢なんですが、ちょっと簡単に教えていただけますか。
はいはい、酸っぱい液体を、いわゆる酢と呼ぶので、商品になっていて、パッケージになっていると醸造酢か合成酢か表記がされていて、合成酢というものは合成酢と書かなければならないとなっていて、はいはい、でその合成酢っていうのは酢酸という、 もう液体なんですね。酢酸菌というお酢が、菌が、お酒を酢に変える酢酸工程っていうのは酢酸菌という、その発酵工程を経るんですけど、酢酸という液体はもうすでに出来上がっている、いわゆる工業用の液体で、そこにお水を足せば酸っぱい液体はできるので、商品を選ぶときにその、商品が合成酢と書いてあるか醸造酢と書いてあるかっていうのが一つ、でその醸造酢の中にも穀物酢と果実酢っていうのが大きく分けてあって、で何の液体でできているかっていうのが、何の酢かなんですけど、今回テネモスでも作ったのが玄米が原料で、玄米酢と言って、表記では黒米酢、米黒酢、
はい、
米黒酢、そういう、何からできているかっていうのを表すんですけど、今回は玄米で作りましたね。当社では三倉では玄米を原料にした米黒酢、黒酢と呼ばれるものと、酒粕から原料、日本酒を作った後の粕から作って、でその酒粕は熟成されると赤くなるんですね、で赤酢と呼ばれるんですけど、この2つを作っていて、どちらもうちは、穀物酢のジャンルになります。
なるほど。私がこう言いたかったのが、そのちょっとそこの表記を見て買ってもらえたらなと思って、簡単にできるお酢とじっくり発酵させて作るお酢がありますよって、どちらを選びますかって、ぜひ醸造酢をちょっと意識していただいて買っていただいたらいいかなって思いましたね。
メーカーって、お酢だけじゃなくて醤油もお味噌もですけど、製法と原料がそれぞれ各社に特徴があるので、ホームページがあるようでしたら、その会社が紹介している製法とか原料を見たらいいと思います。
そうですよね、そこまでね、やっぱり本当にね全然違うんですよね、もう私も思って、でじっくり作られたものをちょっと料理に使ったりとかすると本当にこう美味しくなったりとか味が深まったりするので、逆にこう時短料理で美味しいものができるって。
そうですね。
なので原料に近いものっていうのはいいものを使った方がすごくいいんじゃないのかなっていうふうに思いました。
もし仮にちょっと高いなと思う方があったとしてもね、単価として、でもお酢を使う量は知れているの で、何社かメーカーがあって、例えば高い順に、あったら一回高いものを買ってみようとかね、中くらいから始めてみようとか、いろんなメーカーがありますから、
どんな作られ方をしてるのかとか、どんな原料を作ってるのか、どんな人が作ってるのかって、
今は情報発信で ね、
そうですね、
本当にホームページとかありますからね、
ちゃんと 選ぶことってすごい大事なのかなと思います。
お酢に興味を持ってもらいたいなと思っています、
ちょっともう時間がほとんどなくなってしまったんですが、何か一言ありますか。
家宝、先ほどの家の宝、テネモスのホームページにもきっと発売されたら紹介が出ると思うんですけど、とても美味しいお酢が出来上がりました。沖縄でお酢のブームをちょっと流行らせたいと思っています。
もう日本中で。
そうですね。皆さんどうぞよろしくお願いします。
ミクラス、ミクラさんのお酢の情報もミクラさんのホームページ
で、ね、ホームページ、見てください。
ありますので、篠さん本当に今日ありがとうございました。すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。